はい、まあここに来てだから、
はいはい、
いろいろ面白いことになってますよね、あらゆる意味で。
まあそうですね、ええ、そうですね。
今日なりました、安倍総理の動画、
はい、犬のやつ、
そう星野源のやつあれでもめちゃめちゃ面白かったですけどね。
僕ね、あの、うん、見た見た。あれ、何を、僕はね、
はい、
もうだから逆にツイッターにも書きましたけど、はあ、ここまでが全部のワンパックの、
うん、
星野源がやって、うん、それに三浦大知が出てきて、
うん、
で、なんかコラボがわーって盛り上がって、
うん、
で、最後、安倍さんが出てくるっていうまで、もう、うん、シナリオがある、電通案件やと思うんですか。
ああ、なるほど。はいはいはい。
はい。はいはい。
でも、それにしては一番最後の安倍さんで、ズルズルズルズルって感じじゃないですか。三浦大知、星野源までは、ああ、なるほど。ちゃんとやってるなって感じですけど、それこそ100日後に死ぬワニの101日目みたいな。
そうそう。
まあ、電通じゃないみたいですけどね。正確には。
あ、そうなんですか。
正確には、まあ、電通本社じゃないっていうかね。
ああ、うん、ね、うん。まあ、なんか、そんな感じが、さえしましたね。まあ、違うとは思うんですけど。
でも、こうやって、あれ、めちゃめちゃ面白い。なんだこれってなることも、見越した、でも、それはないだろうな。いや。
いや。
あれは狙ってできるもんじゃないと思いますよ。だって、安倍さんにそう説得するんですか？これは本当にダサいくて、恥ずかしいですけど、それを狙ってあえてやってるんで、はい、つって、わかりました、やりましょうって、なります？
うん。いや、でも、なんか、そういう、どうですかね、あの、ちょっと僕は思ってるのは、安倍さんのヒロイズムを刺激したら安倍さんはなんかやる感じなんですよ。だから、あの、マスクの時も、安倍さんがマスクを配るって言ったら、国民は安心しますって言われたんでしょ？
はい。
それで、その安倍さんマスクを配ったらどうなるかとかあんま多分考えてないと思うんですけど。
素でやってる。だから、つまり言いたいのは、
はい、
雪行きて新軍の奥崎さんみたいな感じっていうことですか？
は
い、あの、てか、神様のういやつの奥崎健三さんみたいに、はい、本人は、
はい、
あの、
はい、
ヒロイズムでやってるんだけど、
はいはい、
根本隆さんの方は、
はい、
あと原和夫さんとかの方は、
はい、
意地悪な感じで。
もう
撮影してるっていう。
美味しいな、みたいな。
そうそう。
いや、まあ、そう、でも、そういうブレーンが集まってるって、いや、まあ、ちょっと原和夫さんとかとは僕は違うと思うんだけど、なんやろ、
まあ、もちろん原和夫さん的、どっちかというと神様のういやつの方ですね。
はい、はい、はい。いやいや、またちょっとニュアンスが違うんだけど、だから、今この動画でコラボしたら、安倍さん、もう国民がめっちゃ喜びますよ、みたいな。
うん。
うん、そういうことを言うやつがいるんでしょう、多分。
でもそれは本当にめっちゃ喜びますよって素で言ってるわけじゃないですよね。言ってる方は、仕掛けてる方は。
ああ。
裏があって、ダサいと思われるのも込みでやってるっていうことですか？
かな。でも、いや、ダサいと思われるっていうのは多分何にも思ってないじゃないですか。
うんうん。
本当にいいと思ってるんだと思うんですよ。
あ、じゃあ、どっちかというと原和夫の方ですね、じゃあ。どっちかというと。
まあ、そう、
ね。雪行きて新軍の方です、ね。
ここで、うん。で、まあ今考えたら、うん、星野源のやつの方は、多分、嫁さんの関係ですよね、多分。
あ、昭恵夫人の方。
昭恵さんが、
はい。
引っ張ってきたネタっていう感じしないですか？
それはこのコラボ自体が、それとも星野源にあれをやらせること自体が、
だからまあ、星野源が、あれいうのを始めたっていうのは別にして、
はい。
後から安倍さんが乗っていったわけじゃないですか。
はいはいはい。
うん。その部分っていうのは、なんか嫁さん、もしくは嫁さんのブレーンが、
うんうん、
安倍さんこれでコラボしたらいいんじゃないみたいな。
うん。まあまあ。
話を、なんか。
はいはい、
うん。そんな感じがしますよね。なんか
まあそうですね。昭恵さんも我々と同じオカルティスト 仲間ですからね。僕も一緒のお祭りに参加したことありますし。
あ、そうですか。
はい。五色神祭っていう、あの、
はいはい、
スピリチュアルの頂点みたいなお祭りがあるんですけど。
アケイさんも来られて
た。アケイさんもいました。
は
い、
あ、
まあ、そういうところありますね。わかりますよ、言いたいことは。はい、
うん。だから、あの、お花見も最高でしたよね。あの、最高っていうのは、
まあ、桜を見る会の方じゃないですよね。あの、
じゃないです
よ。秋江さんの今年のやつですよね。
そうそうそう。はい、だから、あれで、やっぱり、
人選がね。
人選がね、そうなんですよ。うん、こちらのジャニーズのなんです、手越さん。
はい。ああ、もう、これ手越来るか、
まあ、手越さんも、うん、あ、そうそう、手越さんもそうだし、あの、藤井里奈ね。
はいはいはい。
藤井里奈って、もうすごい不良でしょ、まあ言ったら。
そこら辺僕詳しくないんですけど、どんな感じなんですか。
まあ、だから、まああんまりこういうこと言わない方がいいかもしれないですけど、いわゆる半グレの人の、とある有名半グレの人の元彼女とは言われてますよね。
ヒント。
ヒントは今、あのね、バット事件で捕まった人ですね。
捕まった人。
フラワー事件か。うん、
はいはい。フィリピン逃げてる人ではなく。
なくて、
はい、
捕まった人で、
実
行部隊にいなかったのに捕まった人がいるんですよ。
うん、うん、うん、うん。
多分、その方、彼女って、いや、知らないですよ。僕も、あの、うん、あんまりいい加減なこと言えないですけど、
はい、
まあネットでは言われてますよね。
はいはいはい。
はいはい、で、まあ有名なのが、駐車違反を70回無視したんです。
あ
原付きの駐車違反を70回ですよ、70回。
すごいな、ガモン先生みたいですね。
いやガモンはそんなあれじゃないですよ。
全部責任取って免許停止されてますけどね。
そうそう。うん。だから駐車違反70回、あれ9000円でしょ、
はい、
だから、築60万ぐらいですかね。
はい、
だから、はい、払わされたんじゃないですか、富士さんは。
ああ、無視してって言っても、強制的に金払うことは、まではいったってことか。
行った。でも逮捕されたんちゃうかな、
うんうん、
確か。なんせその、駐車違反70回って、ちょっと普通の人間じゃないでしょ。
もう途中から関係ねえやってなってるってことですよね。ね、つまり、普通だったら2回目ぐらいからもう次から気をつけようってなりますけど、あえて無視してる。この、地球という土地は誰のものでもないから。
そうそう、
大地は誰のものだ、資本家のものではない、
ああ
インディアンみたいな発
想ですよね。僕だと思ったんですけど、
ごめんなさい、今ちょっと音が飛んじゃったんですけど、もう一回言ってもらっていいですか。
いや、僕も自分自身ね、アナーキストだと思ってますけど、
はい、
けどその中止違反60回って
70回、
70回するっていうのももちろんすごいことだし、
それだけでエネルギー使いますもん。
そう、70回シカトするっていうのもちょっとずば抜けすぎんでしょ、ちょっと、
はい、
ちょっと考えられないですよね。
そうですね、一見ね地味な累犯に聞こえますけど、いざやれっていうことを具体的に想像してみると、
ええ、
相当やばいですよね。下手したら殺人に1回に匹敵するぐらいのエネルギー使うかもしれない。
そうなんですよ。
殺人は多いけど、過失致死1回ぐらいの。
そうそう。そうなんですよ、
うん。
ちょっと信じられないレベルですよね。そう思うと、ええ。
そいつと付き合ってたのが藤井里奈。
そうなんですよ。いや、違うんですよ。藤井里奈がですよ。
あ、藤井里奈が、
そうそう、藤井里奈本人が、
あ、そうなの、あ、
はい、藤井里奈本人が駐車違反70回なんですよ。
やばいっすね。
そうなんですよ、はい、そうなんですよ、そいつとお花見に行く総理大臣の嫁はんっていうのが、うん、まあいいなって感じですよね。
それはちょっとワクワクしますよね。だから
そう。
うちらの知り合いで言うと、名前出しちゃダメですよ。名前出しちゃダメですけど、まあ、スガッツさんがラジオで言ってるからいいけど、スガッツさんの元カノが、駐車禁止を市役所でやって、で、市役所の人間に問い詰められたときに、耳の聞こえない老話者のふりして、逆に市役所の人に謝らせたっていう。自分が駐車違反してんのにね。あのエピソードを思い出しますよ。名前出しちゃダメですよ。あのうちらの共通の知り合いね。あ、違う。瀬山先生は、正確に言うと知り合いではないのか。一方的に知ってるだけですよね。だって自分は知ってると思ったけど、相手から知らないって言われたんだから。
いや、でもね、そうなんですよ。あの時そうなんですけど、途中で思い出したんですよ。
あんまりやめよう、やめよう。ごめんなさい、やめよう。特定できちゃうから、やめてください。はい。
はい、まあ、いいんですけど。はい、何の話？そう。だから、でね、ほんで藤井になって、はい、まあ、消えてたんですよ。だからそういう素行の悪さもあって、
うん、
だからもう名前を聞かなくなったんですよね。
うん、だから私なんか全然知らないですもん。
そうでしょ、うん、で、まあ僕も、そういう、なんて不良伝説みたいなのを覚えて、で、藤井奈々のことは好きやったから、
はい、
もちろん藤井奈々のことはなんとなく好きだったんですけど、
うん、
長らく忘れてたんですよ。
はいはい、
忘れてて、
はい、
で、あの、なんか、その、昭恵さんと一緒に出てきたから、はい、おお、ここで藤井里奈出てくるかっていう、うん、それこそだから、高岡早紀のお兄さんみたいな感じ、うん。あ、ここで出てくるんや、みたいな。うん、
だから、昭恵は、はい、そういう意味では割とセンスはいいですよね。
そうです
ね。俺も五色人祭で、まさかいると思わなかったのにいたりとかして、確かにうちらとセンスは被りますよね。
そうなんですよ。なんかね、こう、うん。はぁーっていうね、
はい、
あの、驚きがありましたよ。
いや、
だから、
うん、まあ、ごめんなさい、そういう意味で言うと、今、富山が暑いなってなんですよ。
ああ、なんか言ってましたね。なんか言ってたな。
富山県
ね。なんで？
いや、はい、これも、まあ、正直ね、はい、フェイクニュースっていうか、デマだと思うんですけど、
は
い、あの、富山、コロナ、石で検索すると、やばい
っていう。あれは何なんですか？あれ、石売ってるやつがおるってやつ？
あ、違う、もっとやばい。
あ、そうなんですか？あれ、僕、検索しなあかんなと思ってしてないわ。
はい、あれは、ほら、まあ、はい、今、
はい、
鳥取、島根もコロナ患者出ましたけど、
はいはい、
感染者出ましたけど、一時期岩手、
はいはい、
富山、
はい、
島根、鳥取の四天王だったじゃないですか。感染者がいない。
はい、いないね。はい、はいはい、
で、はい、富山が四天王から真っ先に陥落したんですけど、
はい、
それは京都産業大学の学生がクラスターになっちゃって、で、それが富山に帰省したから、そこから、富山が落ちちゃったっていうことで、その、はい、京都産業大学の学生の家が完全に個人が特定されて、
はい、
で、それはフェイクニュースなんです。それは確かです。
あんまり
言っちゃいけないんですけど、backside.com で特定されてます。それは私も確認してます。はい、名前まではね。うん、それを広、こうやって広めること自体も悪いんですけど。うん、で、ただ、それの父親も、なんか仕事を辞職させられたとか、
ああ、そうなんですか。
あって、あと、家に石をめちゃめちゃみんなから投げられてるっていう。
そうなんですか。
投石されてるっていうの。それが富山コロナ石で、ツイッターで検索すると。
はい。出てくるんや。
そう。
それ石は本当に投げられてるんですか？
いや、それはまあ、ちょっとフェイクっぽい感じはあります。デマっぽい感じはあるんで、だから、自分もちょっと、すごい、間接的な言い方しかしなかったんですけど、ツイッターでも。
ああ、なるほど。はいはい、
ただまあ、それ検索すると怖いなっていう 言い方しかしてないんですけど、まあ、怖いのは確かだから。で、ただ、その富山県のローカルニュース、朝のテレビのニュースで、個人を特定して誹謗中傷するのはやめてくださいっていうニュースが流れたのは本当です。
ああ、なるほど。
はい。で、富山県のそのコロナのあれでもやばいし、今私はそのちょっとコロナのちょっと前から富山県にずっと注目したのが、坪野鉱泉失踪事件ってわかります？
いや、高等専門学校ってことですよね、鉱泉って。
違います。鉱泉っていうのは温泉の方の。鉱泉。
いや、わかんないですね。
心霊スポットがあるんですよ。坪野鉱泉っていうでっかいホテルの廃墟があって、で、そこに26年前に、19、20歳の女性たちが、心霊スポットに突撃に今から行きますって言って、そのまま行方不明になった事件があったんですよ。二人が。で、割とそれは心霊スポット事件、幽霊、日本の幽霊事件の、まあ、重大事件の一つぐらいに入るぐらいの、未解決事件だったんですけど、それが今年の、2月末ぐらいに入って、その遺体が発見されたんです。
ああ、そうなんや。
二十数年ぶりに、ほぼ30年ぶりぐらいに。
ああ、そうなんですか。
はい。それは、富山県の海に沈んでたんです。海王丸パークっていう、ところの、で、確かにそこで一回海王丸パークっていうナンパスポットですよ、当時から。
はいはい。
で、男の人を引っ掛けてから行くっていう感じだったらしいっていうのがあったんですよ。だからそこで何らかの不良、それこそ半グレみたいなやつに捕まって殺されたか、まあ、もしくは富山県っていう土地柄、北朝鮮にさらわれたかとかね。結構いろいろ言われたんですよ。でも、それが、まあ、不気味な事件なんですけど、それが解決されたんですけど、解決されたはされたで、遺体が見つかったは見つかったで、謎が多いんですよ。それなぜかというと、その時26年前に、その二人が車で海にバックで突っ込んで、車ごと沈んだっていう証言者が今年に入って、あ、違う、ごめんなさい、6年前か、6年前に出てきたんですよ。20年ぶりに。
はい。
男の人3人なんですけど、
はい、
その港にいた男の人3人がその状況を見たっていうのが、で20年ぶりに証言して、でそれから6年後に警察が調べて、ただ実際白骨死体2台の 2人乗せた車が港から上がりましたって、でもちろんもうボロボロなんで DNA 解析すらできないんですけど、ただ車にあった身分証から見て間違いないっていうことで、
ああなるほどなるほど、はいはい、はい、
めちゃめちゃ変な事件じゃないですか。じゃあその目撃者男の人3人なんで黙ったんですか、20年間、
ああ20年間ね、
怖くて誰にも話せなかったって言ってるんですけどね。
ああそうなんや。でもまあまあ余談はちょっと、
はい、
するのはあれですけど、まああれですよね。ちょっと疑わしいですよね。
その男の人たちね。
そうなんですね。
まあ例えばそれこそ半グレとかヤクザの集団にいた人が足抜けするために過去の情報を吐く警察に。だから、そのヤクザの組織から足抜けします。で、過去の余罪とかも警察にお目こぼし、もちろん重大犯罪を起こしたらダメですよ。でも軽犯罪をお目こぼししてもらうために、過去の余罪、余罪というか、その、間接的に知ってる情報、自分たちが殺したんじゃなくてね。自分たちが実行犯だったり、関わってなくても仲間がやった犯罪の情報を吐く。ということはあり得ます。
はいはい。
で、警察の発表もまだその人たちが関わっているとは言えないから、善意の第三者の目撃者として、そういう証言が二十数年ぶりに出てきましたとしか発表しません。
はい。
一般論ですよ。一般論としてそういうことは、僕も警察関係者の人からそういうことはあるとは聞きました。今回の件に関して。
あ、そうですか。あ、なるほどね。はいはい。
で、これが本当にその男の人の目撃者3人が善意で報告したら本当に申し訳ないんですけど、
はい、そうですね、いやいやすいません、だからそれはすいません、はい、謝ります、はい。
めちゃめちゃ怖くないですか、でも出てきたら出てきたら遺体が。
ちょっと怖いですね、怖いですね、
で、また熱いのが、それって、はい、富山県で車が海に突っ込んだって、瀬山先生、何か思い当たるエピソードないですか。
あれですか、田中さんの話ですか。
田中さんの話、
富山で。
あべこべでしょ、それ違いますよ。
違う。富山で車で突っ込んだ。なんかあったっけ？
富山なんか行ったら田舎者になってしまう。富山は田舎じゃないよ。都会だよ。
あ、疑惑な。疑惑な。
そう、映画、疑惑ね。
はいはいはい。
あれのすぐ近くですかね。はい、ピンポイントで同じじゃないんですけど、ピンポイントでは違うんですけど、まあ、1、2キロぐらいかな。離れたあたり。
はいはいはい。
めちゃめちゃ熱くないですか？熊子が、熊子が突っ込んだ。桃井香織が突っ込んだ、あの港と同じですからね。
富山なぁ。
だ、結構富山の闇の部分が2020年に入ってものすごい浮き彫りになってるっていう。
はいはいはい。まあね、富山ってちょっとね、ロック史的にもちょっと得意でね。
あ、そう
なんですか。そうなんですよ。確かにロカビリーがね、
ほう、
なんか盛んなんですよ、富山は。
まあ、港町っていうところはある。まあ、なんとなくロカビリーってみんな、あ、関係ないかな、関係ない、
まあ、いや、まあ、うん、まあ、でも、ビートルズもハンブルクですからね。はいはいはい、最初、修行を積む、うん。まあ、そういうのあるかもしれない。なんかね、得意的に盛んなんですよ。
うんうん、
で、うん。だから、ブルーエンジェルズっていうバンドは、あれ、富山のバンドやったんちゃうかな、確か。
うん。
とかね。うん、だから、そのロカビリーの店があったりとか、
うん。
うん、なんか富山って聞くと僕はそういうことを思い出すんですけどね、ええ、
でもどっちかっていうと太平洋側ですよね、はいはい、日本でもロックとかが
ロックっていうのは、ね、そうなんですけ ど、
横須賀であったり、
うん、いやでもね日本海側も、
ま
あ、富山はそんな、うん、富山がそんなあとね舞鶴とかね舞鶴、
うんうん、
パンクスとか言って舞鶴にそういうパンクスがちょっと集まってたりとか、
うんうん、
なんかまあ、ちょこちょこ、まあ、日本海側もあるんですよ。
うんうん、じゃあ、米軍とは関係なくてですね。だから、その、太平洋側のロック地っていうのは、つまり、米軍キャンプで演奏したり、手伝ってたり、ね、スタッフとして関わってた人たちじゃないですか。加山雄三とかにしたって、
ね。はい、そうですね。そうですね。
クレイジーケンバンドにしたって。
そうですね。
そういう、米軍とは関係ない、ロック
全然関係ない。
本当裏日本ロック史みたいな。
うん、だし、まあ、80年代とかだと思います。そのネオロカビリーですね。だから、
ね。ああ、なるほどね。はい。
そう。
原発かな。
平尾正明とか。いや、そうなる。原発でも福井でしょ。福井でも。う
ん、でも裏日本側じゃん。
よりですから。
ああ、そう。
まあ、そうですけどね。うん、あ、そうか、泊まり原発が新潟か、
うんうん、
あ、まあそっちの方が近いかな、うん、原発かな
他にだって、まあ、もしくは北朝鮮の拉致とかですよね、
はいはいはい、あ、うん、まあね、まあ、あの疑惑は面白かったですね、でも疑惑
そう、いやだからまさに同じシチュエーションじゃないですか。で、冤罪かもしれない疑惑をかけられている目撃者たち。結構熱い案件ですよね。で、かつ、家に投石されてるコロナ患者。まあ、それも冤罪かもしれないし。 本当疑惑だらけですよね。冤罪なのか、本当にやったのか、っていう、もう富山県民全員、そういう感じで扱いたくなるような。
あ、でもこの前、鳥取でももう出たんですよね。
もう出ました。だ岩手だけ。
はい。
はい。
あ、岩手だけまだ。
ただ岩手は全然検査してないからって説がありますけどね。
あ、そうなんですか。はい。だから、ね、鳥取砂丘が結構忙しいというか、人が、あの3連休ね。
はいはい。
問題の3連休が。
あそこでね、みんな行ったっていう。
そうそうそうそうそうそうそう。
まあね、今、岩手は行かないもんな。
寒いしね、まだ。
はいはい。
まあ、うん、いや、でも確かにね、もう Facebook 見てても、沖縄はみんな行ってますよね、普通に。結構。
だから結構沖縄今問題になってますよね。うん、結構クラスターになってますからね、沖縄。
なると思います、あれは。
はい、
うん。
で、かつ離島が多いから、病院が少ないから、マジでやばいことになりますよね。
ああ。
だって石垣島ですら検査できないんですよ。あ、検査ね。隔離、感染者病棟ないらしいですからね。
ああ、そうですか。
石垣島みたいな第二の都会ぐらいのところで、
ね。そうですね。困りましたね。
うんうん、まあ、ワクワクしてるんですか。
いやいや、だから、
ね、僕はみんなのこと心配してますけど。
僕もしてるんです。だからね、そうなんですよ。だから、その辺ね、やっぱり、うん、まあ、富山さんみたいに、
うん、
まあ、振り切れたらいいんですけど、やっぱりね、そういう、自分の生きてる範囲では別にね、通用する話でも、
うん、
離島とか、ね、まあ、どっか、ちょっとね、もうちょっとお医者さんが少ないような地域とかでは、全く通用しない論理というか、
はい、
そのアナーキーの普遍性が問われるというか、そういうことがあるとは思うんで、
まあそうですよね。そこ行っても、なんていうか、シャレにならないというか、じゃあ、その人たちの命はどうするんだとかね。
そうそうそう、そうなんです。そうなんです。まあ、まだまだね、私なんか修行が足りないんで、そういうこと考えてしまうんですけど。まあでも、でもね、例えばフィリピン、まあ私フィリピンちょっと縁があって、たびたび行きますけど、
はい、
フィリピンはすごいきついあれをやってるんですよ。
はい。そうですね。
規制というか、
はい。
は
い、ドゥテルテが殺すって言ってますからね。
はい。そうそうそうそう。
出たら殺すって。
そうそうそうそうそうそう。それの甲斐もあってね、やっぱりね、一旦日本を抜いたんですよ。
はいはい。
感染者数でね、
はい、
で日本抜いて、あ、このままやったらフィリピンやばいなと思ってたんですけど、うん、今もだいぶ日本より少ない、
うん、
感染者は。だから鈍ってきつつあるというか、まあ、日本の伸びが結構いいっていうのもあるんですけど、だから、まあ、フィリピンはちょっと効果が出てきてるかなっていう感じはするんで、うん、
そうですね。まあ、だから、どれが功を奏してるのか、まあ、その外出禁止はもちろん、ファクターの一つとして功を奏してるでしょうね。厳しい、出たら殺すっていうのは、功を奏してると思いますし、あとは、単純に、高温多湿な状況は、環境は、やっぱり、なんだかんだ言って、ウイルスの働きに鈍らせるのかもしれないし、まあ、あとは、その、島が多いとかね、フィリピンで言えば。
そう、まあそうですね。それは大きいです、
はい。
大きいですけど、でもね、まあこれ日本の皆さんに言っときたいけど、
はい、
大統領はね、必死ですよ、はっきり言って。
ドゥテルテさん？
まあ僕もドゥテルさん別に好きじゃないけど、
はい、
でも、マジでやばいと思って、必死でやってますわ、
うん。
あんなね、家でお茶飲みながらね、犬撫でてるようなね、カスとは全然ちゃいますから。ほんまに。
カスまで行っちゃいましょう。
いやいやいや、ほんまに。いや、マジでマジで。ほんまね、あれはびっくりすると思いますよ。うん。
だからもう、そうね、あそ、だから逆にそっち方向に振り切れたなって、結構、安倍首相を批判してる人たちも、もうなんか、悪口というより笑ったみたいな感じになってますもんね。ツイッター見てると。もう、
うん、そうですね。いや、僕はね、だから、アナーキストとして言えるとしたら、
はい、
だからああいう感じで言ってほしいんですよ。
はい、そうですよね。はい、
だからあんまり有能な権力者が出てくるのは、はい、まあ、アナーキズムにとって、そんなによくいいことではないんですよね。
はい、
だから、安倍やめろとは思わないんですよ。
はい、
もう、そのままいてほしいというか、
うん、
うん、面白いなと思って見てるんだけど、
うん。
うん、だから、うん、なんとも言えないですね、本当に。
いや、だからなんか、ここに来て、それこそ山下達郎の話もそうですけど、わかりやすく浮き彫りになってますよね、皆さんの立場が。それは良くも悪くも、別に、賛成反対とかとはまた別にして、皆さんの立場が浮き彫りになってるところは、面白いですよね。はい、それは僕は、そういう方がいいですね。なんかあんまり、隠して、いいか、お前の立場どうなんだっていう、ことははっきりさせてほしい性格なんで、それをこっちが受け入れるか、賛成するか、反対するかは別として。
そうですね。まあそうですね。で、あれとかも面白かったですね。東博樹さんのやつとか。
はい、
小林よしのりさんと、
はい、
なんか。
三浦瑠麗さん。
そうそうそう。ああいうのとかも、なんかまあ、うん。まあ、ほら、見てみっていうか、そういうそういう気もないんだけど、
うん、
けどまあ、うん。やっぱりこういうやつやったんかというか、なんやろな。
それ東さんがです
ね。まあ、あれがいい。そう。
三浦さんと小林さんはもともとああいうやつらだってことは分かってるけど。
そうそう。そうですね。うん。まあだからあれがいいとか悪いとか、どうやろう。だから東さん嫌いとかそういうことでもないですけど、
うん、
なんか、面白いなと思います。
そうですよね。だからまず立場をはっきりさせてもらった方が、それが参戦しろ反対しろ、だから人間を全部否定するってわけじゃないんで、でこっちは反対だとしても、じゃあそこから話が、議論が始まるんで、その立場を隠すのが一番良くないというか。
そうですね。とは思いますね。うん。あとね。
はい。
ちょっと個人的にね、まあ、Facebook の友達の話なんですけどね。はいはい、そいつがね、とにかく、まあ、いわば危険中ですよね。危険中というか。
余地さんじゃなくて。
余地じゃなくてね、まあ、関東の人なんです。関東の、さっき言った人と別の関東の人なんですけど、
はい、
横浜の人かな。なんせね、その、個人的にですよ、
うん。
飲食関係の人なんですけど、けども、すごいね、お店をやってる友達、今すぐ店を閉めてくださいみたいなメッセージをすごい、
はいはい
はい、まあ以前から出してた人なんですよ、
うん。
で、出してて、あ、この人はそういう人なんやなと思って見てたんだけど、なんかね、なんかね、いきなりね、私の、30代の男性の友達と、女性の友達と40代の男性の友達が、
うん、
コロナウイルスで死にましたみたいな、
お
あのストーリーをね、
はい、
なんか書いてるんですよ。ほんで結構なんかこう、真に迫るというか、
うん、
その男性の友人からの最後の LINE のメッセージはこんなんでしたみたいな、とか、
あの、あのツイッターで、2、3人いる、あの、家族がコロナで死にましたアカウント。あれ絶対デマでしょ。
そうなんです。
あれ僕全部スクショ撮ってますからね。今後のコロナデマ検証のために。それってことですか。いや、でもわかんないですけどね。120人のうちの、まあ、ありえなくはないですけど。
いや。で、まあ、今でこそね、40代が2人亡くなってますけど、
はい、
そいつがそれを書いた時点ではね、まあ、一応、あの発表ではなくなってないんです。
はい。
はいはい。まあ、で、不明っていうのはあるけど、
うん、
多分、でも、そんな、あの、40代の人が、その時点で亡くなったっていう事実はないと思うんです。
はい。
で、30代に関してはもう、未だにゼロですから、はい、亡くなった人の、っていうのは、はい。ですから、まあ、まず間違いなく嘘なんですよ。
はい。
書いてるのは。
はい。
うん、ことはね。でも、怖いなと思って、その、悪いやつじゃないし、別に、あの、仲いい友達なんですよ。僕もね。
もう、Facebook だけじゃなくて、個人的にも、
付き合いになる。仲いいです。まあ、あの、言ったら会長も一回会ったことある人です。
あ、え、あ、ガモン先生と結構関係の深い人？
いや、違います。
あの人じゃなくて。
でね、関東に住んでて、多分会長も一回、割と綺麗な、
あ、女の人で、あ、
はい、
あ、あの、イタリアンレストラン行ってる人ですか
かな、
中野坂上の。
あんまりちょっと言ったら、あんまり言ったら、
これは聞いてないでしょ。
と思いますけどね、
はいはいはい、
うん。そうなんですよ。あの人。
ああ、はいはいはい。
うん。まあ、ちょっとそういう変わった感じの人っちゃ人なんですけど、うん、うん、そういうこと書くんですよ。
うん。うん。まあ、あとはもしくは、何か他のことで死んだのをコロナだと思ってるっていうパターンもありますよね。
はい、え、でも、ああ、なるほどね、
うん。
コロナで死んだんじゃないけど、
うん、
まあ、亡くなった人がいて、はい、その人からのメッセージを、
うん、
まあ、まあ、その善意で見ればそうですけど、
うん。
うん、でも、その前後のその書き込みの感じからしたら、まあ、まあ、その気持ちが入りすぎて、創作してしまった感じだと思うんですよね。
コロナ嘘待つ。
その危険。そうそうそう。うん。これもまあ、ちょっと、なんやろう。でも、心情的にはね、まあ、もちろん、不気味ですけれども、
はい、
どこかわからないところはない。
だからそれこそ、チェーンメールも全部そうですよね。
ああ、そうですね。
別に多分、チェーンメール流してる人もあれ、あの、あれでお金儲けようとかしてるわけじゃないんですよ、明らかに。でも、なんでこんなことするんだろうなと思うんですよね。まあ、でも、なんか、ある意味善意なのかなって。そのみんなに注意喚起しなきゃいけないから、チェーンメール流してんのかなっていう。素でね。
そうです。
ピュアな、ナチュラルな感じで。
そうです。
うん。
うん、まあ、そういう感じはあります。確かに。でもなんか、まあ、ね、その Facebook で書いたことだからみんな別に疑いもしないじゃないですか。
はい。
そんなにね。はい、まあ、僕はちょっとまあ、一応、なんやろ、まあ、疑い深いというか、本当かなと思って調べたから、まあ、うん、まあ分かったんですけれども、まあその人は多分嘘ついてやろうなっていうことが分かったんですけれども、
うん、いや、こういう時やっぱりね、オカルティストの方がね、はい、オカルト好きの方が、はい、フェイクニュースとか、デマとか、はい、嘘待つ、個人的な嘘、はい、Facebook に書くような、に関しても、おや、これは嘘だな、っていうアンテナ立ってますからね。
そうですね。
国門ゲートとか、ちゃんと見てますからね、うちらは。嘘つきの人たち大好きで、日頃からたくさん付き合ってますから。
そうですね。
あ、はいはい。これはこの、なんか、はい、なんとなくテニオ派とかでわかりますからね。 はい、なんか、こう、言語化できないんだけど、この、なんか変な、やっぱり、既成の物語に、既成のドラマ剣に乗っかってる感じ、リアルじゃないなっていう。リアルってもっとなんか、ごちゃごちゃしてるパターンが多いのに、なんか、やっぱりそういう嘘つく人って結構既成のドラマ剣に乗っちゃってるんで。
はい、そうですね。
あ、これは嘘だなって、結構、初手で分かりますよね。数行文字を読んだり、あの5分ぐらい言葉を交わすと、そこら辺はやっぱオカルト好きの方が逆にフェイクには耐性があるというか免疫がある、
しまあそのこういう状況になったらそういうことをする人も出てくるんだなっていうのは、まあね、まあ、それこそ不謹慎ですけど、まあ面白いという
か。オカルト的には面白いですよ。
そうですね。
一日、毎日どころか一日何個もフェイクニュースやチェーンメール生まれてますからね。僕全部もう記録しきれないぐらい。で、また一つ一つがね、面白いんですよ。静岡日赤病院からの、医者から聞いたことです。広めてくださいって。静岡日赤病院ないんですよ。とかそういう変な嘘のディテールもまた面白くて、
だから僕があの奥さんに送ったやつも一応なんかね、日赤の先生からですって書いてある。
やっぱ日赤って熱いんですよ。
そうなんやねその日赤って。
では全国にあるからじゃないですか。
なんやねその日赤ってと思うんですけど。
やっぱね、ナイチンゲール的な嘘はつかないだろうっていう。
なんかあるんですかね。
日赤の看護師さんだったらナイチンゲール的な感じだろうから、みたいな。赤十字、赤十字だから。いや、でも、そう。だから、そういう嘘のディテールが、はい、つまり、はい、あの、今の人間の社会の文化の一つの表れだから、興味深いんですよ。
まあ、そうですね。本当そうです。本当にそう。そう思う。
で、嘘を別に否定してバッシングしようってわけじゃなくて。
そう。
非常に興味深いんです。まあ、かといってそれは嘘だよってちゃんと言わなきゃダメだけどね。
そう。あの、それがいいっていうことでもないですけど、まあ、一つの熱意の表れだとは思うんですよね。あの、そういう意味で理解できるというか、ただ、ちょっと不気味というか、ね、そこまでしてその、人を操りたいっていう、まあ、
だから人を操りたいっていう意図でもないとは思うんですけど、
そうですね。そう、人を操りたいという言葉では語れないですよね。なんとも言えないですね、本当に。
まあ、だそれこそ、あれですかね、国門ゲートの庄司さんは今どういうことを言ってるんでしょうね。非常に興味深いですよね。
ほんまや、YouTube 見たら、
絶対なんか言ってるでしょうね。神からの啓示だとかそういうようなことをね。
言ってましたね。
竜神のなんかとかね。
まあ、だから、あの、まあ、話は飛び飛びですけど、なんかね、僕もあの YouTube で、要するにヒーラーの動画をやってるでしょ。
フィリピンの？
フィリピンのヒーラー動画を結構上げてるんですよね。ほんならね、あの、売り込みがあるんですよ。ヒーラー側からの。
あ、へぇ、
わしこんなんやってるから取りに来いみたいな。
あ、そうなんですか。へ
ぇ、まあ、あのね、最近ちょこちょこ出てきました。
あの、まあ今、YouTuber としてすっかり売れてますからね。
いや、売れてはないですけど、まあ、あの、確かに、その、まとめてやってるところはあるんでね。あの、その、フィリピンっていう言葉に、まあ、ことに関してはね。
だ
ね。
それこそフィリピンでもそんなまとめてる人いないんじゃないですか？ヒーラーを。
いないと思います。いないと思います。でね、あの、そのややこしいのがね、セブにいるハンガリー人ヒーラーなんですよ。
ごめんなさい、もう一回飛んだんで。
セブに在住のハンガリー人。
まあまあ、でも言います。確かに、その、特にハンガリーとか、ドイツとかって、変に、あの、 南方アジアに食い込んでる。しかもそのスピリチュアル的なところにね。だって、それこそ、あれですもんね、バリの、今我々が想像する、はい、ケチャとか、作ったのは、あれ、シュピースっていうドイツ系の人ですからね。
ああ、そうなんや。
うん。別に、バリ島の人間が作ったわけじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。
もともともちろん、根っこの文化としてはあるんですよ。伝統的にはあるんですけど、それ、今の形に、近代的にしたのは、ドイツかオランダ、どっちだったかな。まあ、でもとにかくそっちの、ゲルマン系の、シュピースってやつです。
はい。
ある、本当ある、それ、
そうい うの。そうなんですよ。
変なオリエンタリズムね。
そうそう。ほんで、まあ、フィリピンのヒーリングに、ドイツからよく来てるのは来てるんですよ。うん、確かに。
はい。
なんかね、なんか憧れがあるんでしょうね。ええ、うん。まあ、それはいいんですけど、その、ハンガリー人とね、結構、まあ、毎日やりとりしてるんですけど、
はい、
そいつがね、割とね、ドイツではもうデモが起こってますとかね。
お
ぉ。うん。その、ロックダウンに対して、その、自由を制限するなみたいな、
権利としてはどうなんだ
ろう、ね。そうそう。うん、そういうのが、起こってます、とかいうのね、うん。そのハンガリー人が結構、送ってくれる。
そうね。で、まあ、いろんな考え方ができますもん、うん、だからまあ、単純に、だから、家にいたくないからっていうこと、そういう単純な話でもないですからね。
そうそう。そうなんですよ。
またコロナがね、厄介なのが、老人ばっかが亡くなるっていうところも、
そうなんですよ、ね。
本当に現代社会の先進国の問題とマッチしてる、本当このってあれですけど、正直、だから老人がいなくなると、社会は活性化するわけじゃないですか。ここ21世紀の先進国、例えば特にイタリアなんかそうだしね。
はい、
めちゃめちゃ単純化してますよ。だからそうすべきだとか、そういう。とかいう問題じゃなくて。で、そこに、逆に、例えば、世代間格差であったり、断絶であって、老人がいなくなってくれればって思ってる貧乏な若者が多いわけじゃないですか。で、その人たちのそういう、まあ、言ってみれば単純な、差別感を刺激する側面もありますよね、今回の。
そうなんです。ほんで、そう。で、例えば、アメリカなんかでも、要するに、ベビーブーマーを殺すウイルスだろっていう見方があって、
はい、ブーマーリムーバーっていうのはコロナ以前からありましたからね。ブーマーリムーバーで、ベビーブーマーの人たちを、廃絶せよっていうのは、それこそもう数年以上前からある運動なんで、それは今回のコロナではあって、で若者でパーティーしてとかね、コロナチャレンジとかして、で、実際若者がかかっちゃってるとかね、わけのわかんない。
そう。それで、なんか、ニューヨークから、すごい関西弁のあの、女の人が、
はい。
問いかける、あったでしょ、
相原優。
相原優なんですか、
ね、じゃなかったっけ、え、それじゃなくて、その話じゃなくて。
なんか、先週弁のごっつい、はい、河内弁の、
はい。
女の人が、ほんまやばいから、みたいな。
うん。特大に出た相原優の、あ、それはハワイか。ごめんなさい、それはハワイだ。
それはハワイでしょ。
それもやばかったって話ですけど。
いや、ニューヨークの人はまともなんですよ。すごいまともなんですよ。
はい。芸能人ではなく。
うん。じゃないんです。
はい。
うん。その日本人の、
はいはい。
関西の方が、
うん。
関西出身の方がニューヨークから、語りかける動画があるんですけど。
はいはい、
ね、はいはいはい、まあ、
はい、
うん。ほんで、それ、まあ、内容も、まあ、もちろんいいんですけど、
はい、
ただね、外ではもう、キチガイみたいな奴らが、ウェイとか言って、暴れてんねやんか、とか言ってるんですけど、はいはいはい、その人から見たら、キチガイみたいな奴らって見えるかもしれないんですけど、はい、でも、その暴れてる奴に暴れてる奴らなりの
うん、うん、
そういう思想的背景がある可能性が高いんですよね。
はい。
だから、別にその、型を持つわけじゃないですけど、
はい、
もちろんその、富山さんのような、
分かっててやってるね。
そうだ、アナキー的、そうなんですよ、そうなんですよ。うん。ジャンキーみたいな、キチガイみたいな奴、ばっかりがもう外で暴れてんねん、うん、みたいな 言い方をするんですけど、
何にも物が分かってなくてや、うん、ただただ暴れてるっていうことに、
そうそうそうそう、いうのでは、
まあ回収したいんでしょうね、うん、そっちの方に。
まあまあそうかもしれないですけど、うん、でもどうもそういうわけでもないという、
はい、
感じはしますよね。あの実際僕もその取材とか話聞いたわけじゃないんで知らないですけど、
まあもちろんそういう人たちも絶対いますよね、アメリカの中では。
そうなんです、
うん、
だからなんかこうこっちで受け止めるときにすごい単純化して受け止めちゃうんだけど、
うん、
まあ実はその双方で事情があるというかね、そういう感じもやっぱりしますね。
それはありますね。はい。そうなんですよね。だからまあ富山さんにしたってなんか、はい、まあ、わざとちょっとふざけてるポップさを出す人だから、本当にただバカがなんかやってるみたいな、それこそね、都知事の政見放送。
の
あれもそうですけどね、あれもだから二極化するじゃないですか、バカがふざけてるって思ってると、あえてはやってるんだっていうのが、ある程度の、まあ、知的レベルって、まあ、いやらしい方ですけど、には分かるっていうね、まあ、そこら辺ね、したたかなところでもあるし、厄介なところでもあるんですけどね、富山さんのね。
まあでもね、その、金を出すから、頼むから、もう家にいてくれって言ってくるまで自粛はしないっていうのはね、
そうですね。
まあ、本当、まあほんまほんまその通りっていうか、そういう感じはするんですけど、まあでもこの感じでいったらもう保証はないままいきそうですね。
ねえ。
ちょっと。
なんとかして、お金は取りたいんですけどね、私も。
まあ、一人頭10万円っていうのは、まあ、いいとこやと僕も思うんですけれども。
まあ、実現すればね。
いかないですかね。
うん。まあ、こうやって、だからね。
うん、うん。だから、会長でも、
はい、
まあ、この前僕も、ガモン先生には言ったんですけど、
はい、
イベント中止になってるでしょ結構。
まあ、ちょこちょことは、ただ逆に配信イベントは増えてるんで、はい、こっちはトントンですね。
ああ、収支は。
はい。
ああ、まあそうですか。うん、
あ、で、
いや、もし、うん。
はい。
うん、あれね、まあ、融資ですけど、
はい、
小口融資、緊急小口融資っていうのがあって、
はい。
まあ、個人事業主だったら最大20万円。
はいはい。
で、まあ、雇用されてる人は、まあ、10万円とか、まあ、あるんですけど、うん、要するに、収入が減ったことが、向こうに分かれば、貸してくれるんですよ。
うんうん、はい。無利子無担保でね。
無利子無担保で1年間据え置きで、
はい。
っていうのがあるんで、はい。
下手したら返さなくてもいいパターンもあり得るやつですよね。
なんか、そうそうそうそう。という噂があります。
うん、
まあ、解散で良くなるん違うかっていう、
うんうん、
なんか噂が、
うん、
あるんです。
うん。うん、
それ、うん。けど、まあまあ、それはね、借りるときにははっきりは言わないです。
はい、
解散でいいとは言わないですけど、ね、はい、ですから、まあ、あれは会長も申し込んでみてもいいんじゃないかな、
うん、と。どっちにしろイベントが減ったの増えたのっていうのは、もう1万2万の話なんで、はい、1回につき。だそのどうでもいいんで、ああでね、うん、そうじゃなくて、とにかく本が書けないと。
ああ。
そう。そっちはもっと金額の高い話なんで。
はいはいはい。ああ、なるほど、ね。
このコロナのせいで、やる気が出なくて。
はいはいはい。なるほどね。
なんか書こうかなと思ったら、オタクのトップ、安倍さんが、犬撫でたり、紅茶飲んでたりするのを見て、すごいなんか面白くなっちゃって書けなくなっちゃったんで、ちょ、これは、すごい収入減っちゃったんですよ。っていうことは言えるかもしれないです。
で
まあ、真面目な話でも、分泌の方は減収してます、
ええ。
イベントは同じですけど、でもイベントはどっちにしろ、まあ、誤差が少なすぎるんで、増えたにしろ減ったにしろ。
いや、ただ、いくら減ったかは問題ではないんですよ。
なるほど。 パーセンテージ。
減ってればいいです。減ってれば、1万でも2万でも減ってれば、申請できるんです。
はい。
はい。ですから、まあ、会長もしあれやったら、僕は申し込んだんですよ、実は。
おう。
はい、
うん。
ちょっとイベントが一本飛んだんでね。
はいはい。
うん。まあ、もらえるかどうかわかんないですけど。
うん。まあ、でも
や。もらえるかというか、借りれるかどうかわかんないですけど。
まあ自分もやっていますよ。はい、融資の方も、
はい、
あと保証の方も。
はい、はい、はい、うん。そうですね。ええ。まあそういう話もありますけれども。でも10万円配ってほしいな、みたいな。
そうですね。
正直ね。
ねえ。お肉券もね。
お肉券なくなったね、あれ。いや肉でもくれたらよかったんやけど今思ったらね、
まあ、その神戸の人はいるぞ、神戸牛っていう世界最高の牛がねいるから
そうそうそうそうそういや、ね、でもあの時に、うん、いや今思ってそれはあの時ね、
うん、
あの時はそのマスク2枚になるとは思ってなかったからあれですけどあの時にみんなが肉をバカにしたから、
うん
マスクになったみたいなとこあるじゃないですか。
すごいなんかことわざになりそうですよね。中国の故事成語とかで、お肉を、お肉に騒いでマスク2枚となすみたいな。
そうそうそうそう。いや、ほんまですよ、ほんまに。あの時にみんなが肉ありがとうございますって言ってたら、肉もらえてますよ、今頃。ね。
まあ、全部欲しいですよ、お肉もマスクも。10万円も。
なんか海産物いう話もありましたよね。
もう海産物も欲しいです。
はい。
お刺身券ね。
なかなか。うん。ほんまに、
はい。
まあまあ、そんなこんなもあって、まあ、今はね、まだ笑ってられるから、楽しいですけど、これが本当3ヶ月突破続いたら、もうちょっと、ね。そら、イライラしてくるでしょうね。
はい。そうですね、まあ、
ええ、
まあ医療従事者の人とインフラの人と宅配業者の人は大変ですからね今
まあそれは大変ですよね
本当にだからそれ言ったらデリヘルもそうなんですからねデリヘルも宅配業者だしソープも医療従事者、はい、だからその、
まあまあ、
うちの周りでデリヘルが、まあね、
はい、
私だけたまにほら大久保の家に帰ったりしてるんですけど
ええ、
デリヘルまだ結構いるよって妻に言ったら、はい、ああやっぱ宅配がメインになってるんだねってしみじみ言ってましたけどねうちの妻はどこもやっぱ宅配がメインなんだねって
もう口調がね、
はい、
手に取るように分かります、ね、
別にギャグとして言ってるわけじゃなくて
そう
危険中の素の発言でほらね、やっぱどこも宅配がメインなんだよって。
はいはい、そういう話じゃない
けどね。
あれなんですけど。
はい、
いやうん、まあね、今大変な思いしておれる方はね、にはもう頭が下がるばかりなんですけれど。まあ、
っていう感じですかね、今回。はい、
まあ、またね、これも長い戦いになりそうですから、
はい、
また、なんか、面白いことがあったら、やりましょう。
はい。お願いします。
はい。はい。会長ほどは今、大久保じゃないの？
だから大久保にいるときもあれば、
はいはい、
妻の実家にいるときもあれば、
そうです
っていう感じ
ですか。今、いるとこは違うとこですか？この収録は。
これは妻の実家です。
ああ、そうなんですか。
はい。
わかりました。まあ、気をつけ、東京ね、ちょっと危ない感じしますから。
はい。
気をつけてください。
まあ、妻の実家でこんなことをずっと。ちょっと妻の親に、ちょっと静かにしてもらえますかってやってるんですけど。
すいません、お母さん。もう。
あ、本当ごめんなさいね。って一階に置いてきましたけどね。今ラジオ撮ってるんで。
そう
はい。
はい。わかりました。
っていう感じで、また。
はい。
はい。まあ、あと、まあ、ガモン先生ともどっかのタイミングで撮ろうとは思うんで。
はい。
はい。
そうですね。
まあ、てか、20、
また、
今月またイベントで一緒ですけどね。
ああ、そうですか。
はい。
東京で。
はい。多分4月29日にまたやります。
はい。はい。
はい。
あいつが一番感染しそうですね。
だから本当は、ね。
うん、
うん。
う
ちの妻も心配してますよ、やっぱり。まあ、そしたら、ちょっとね、家に石投げに行かなきゃいけないですけど。
いや、っていうか、あいつのご両親は、どっちも持病があるんちゃうか正直。
いや、ですよね。
うん。
特にお父さんなんかは。
お父さんもあれやし、お母さんも。
うん、あ、お母さんもそうなんですか。
確か。
だし、まあ、それなりに高齢ですしね。
そうそうそうそうそう。いや、僕でもだって母親には、もう、会わないです。まあ、普段から別に会わないですけどね。けども。
いや、うちも、まあ、私もそうですよ。はい、父親にも母親にも会わないようにしてますから。
はい、うんうん。まあ、もうちょっと気をつけるように、まあ、言っときます。
はい。
我慢に。
はい。
はい。また、
はい。はい。また、
よろしく。
はい。よろしくお願いします。じゃあ一回レコーダー切りますね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。